こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。まあいろんな IT ニュースがあって、ポルノハブっていうね、世界最大級の、ポルノサイトが、投資会社に買われたとかっていうニュースもあったりだとかするんですけども、まあ今日は割と身近なところで、最近は AI の話が持ちきり、2、3年ぐらい前からね、まあいろんなところで AI というのが使われだして、去年の年末ですかね、イラスト系の AI、ミッドジャーニーっていうのが出てきまして、まあ画像を自動生成してくれるよみたいな、テーマを入れたら画像を自動生成してくれるよみたいなソフトというのが出てきたんです。でもはやもう実写とほぼほぼもう皆目わからないぐらい、まあ強いて言えば背景とかをバックにすると、まあ街中とかをバックにするとちょっと浮いて見えたりだとか、人間を表現した時に指が6本になってたりだとか、そういったちょっと指の形が変だったりだとかすることで、まあ、なんとか分かっていたものの、まあだから不気味の壁って言われるのがあって、CG を、突き詰めていくと、どっかで人間っぽさっていうのがこう出てくるんだけど、やっぱりね、人間と違和感を感じる。ちょっとこれは人間じゃねえな、みたいな違和感を感じるところがあって、それが不気味の壁ってずっと言われてるんですよ。で、その不気味の壁を、まあとはいえやっぱりなかなか越えられなかったっていうのが実情だったわけなんですけども、まあそんな中で、新しいミッドジャーニーの、バージョン、こちらの方が発表されたので、ちょっとそちらのご紹介をしたいと思うんですが、まあそれにしても本当に AI がね、世の中を席巻していて、今年に入ってからですかね、出てきましたチャット GPT、こちらも、まあ、対話型 AI のもう一番最新のやつですね。まあ、それをさらにバージョンアップさせたようなのも、いくつかもうすでに出てきていて、チャット GPT を使った国内のサービスなんかもバンバン出てきている状況。世界で初めて、世界最短でね、1億人ユーザーを突破したと言われているのがチャット GPT。もう最近はラジオなんか、テレビなんかでも割と、チャット GPT の話題とか触れていて、まあ、それぐらい、まあ、メディアとかって結構遅れてねやってくることがあるんだけど、芸人のラジオとかでも結構そこら辺触れてたりとかしていて、それぐらい、一気に広まった印象があったりします。まあシンギュラリティとかっていうね、言葉があったりとかしますけども、まあシンギュラリティっていうのは、まあ人間の知能を、まあ人工知能が超える、まあ、その点みたいなね、分岐点みたいなことで、まあ、機械の発達なんていうのは、まあ、加速度的に上がっていくわけですよね。緩やかに、こう、波、そうですね、直線のグラフを描いてるわけではなくて、湾曲しながら、最初はこう緩やかに上がっていくんだけど、どっかのタイミングでいきなりガクンとこう技術力が上がっていくみたいな。で、その結果どうなるかというと、人間の脳をあるポイントで超えていって、一気にその、距離感っていうのは、その人間の脳と人工知能のこう能力っていうのはもうかけ離れていくみたいなところを技術的得意点としてシンギュラリティとかって言ったりするんだけど、まあ、シンギュラリティが一体いつ来るかみたいな話題っていうのは、まあ、はるか昔、1980年代から言われていた話なんだけどね。まあ、なんか個人的にはもうすでにシンギュラリティはもう超えていて、とっくにその人工知能っていうのは AI っていうのはすでに人間を超えていると僕は思ってはいるんだけども、まあそんな中でこうミッドジャーニーであったりだとかチャット GPT みたいなのが去年の年末ぐらいからバンバンとこう立て続けに出てきて、いよいよなんかこう AI が世の中を席巻する時代になってきたな、なんていうふうにはちょっと思っていたりしています。まあチャット GPT が出てきてね、うちの会社でも朝礼で、3分間スピーチみたいなのがあって、最近の話題みたいなのを振ったりとかするんだけども、そういう話を振っても誰もこうついてこなくてポカーンってしてたんだけどね、お前らなんかもう置いていくぜっていう感じだったけど、そんなこういう話題を振られた時になんとなくこうポカーンとなってしまうような、人っていうのは IT には向いてないだろうな、なんていうふうには思いながら、彼らの前では話をしていたわけなんですが、まあそんなことはどうでもよくて、まあとにもかくにもその AI というものが今世の中を席巻してますよっていった感じ で、ミッドジャーニー、今まではね、その、背景とのこうギャップであったりだとか、不気味の壁みたいなところであったりだとか、指が弱かったりだとかっていう弱点みたいなのがあったので、それをね、克服したバージョンっていうのが、まあ、まだ開発者向けなんだけども、すでに公開になりましたと。で、ちょっと画像を実際見たんですけども、あまりにちょっともう本当に区別がつかない。実写と全く、もうこう、なんだろうな、これ見て AI って気づける人何人いるんだろうって思うぐらいの、画像が出来上がるっていうのを見ましてね、ちょっとこれはすごいなと。まあ、ミッドジャーニーもともとすげえすげえとは言われていて、まあ AI イラスト系はね、もともとこう、実写ではなかったので、AI でのイラストみたいなのは割とパーッと今進んでは来ているんだけど、実写系はやっぱりまだまだね、若干の違和感みたいなのがあったんですが、もうそれもとっくに超えてしまって、いよいよこれは、人間を超えてくる。例えば写真家とかってもう必要ない、もしかしたら職業になってくるかもしれないわけですよね。フォトグラファーとかっていうのは。こういったテーマでこういった人物に、例えばね、芸能人の写真とかもいっぱいあるじゃない？そうだね。そう、まあ、長澤まさみとかのね、写真があって、いっぱい画像データがあるわけですよ。で、その中で、じゃあ長澤まさみがこういったシチュエーションでこういった衣装を着ながら、撮った写真みたいなのを、例えば、ね、アメリカのグランドキャニオンに行って撮った写真みたいな感じで、テーマを入れてしまえば、それ相応の画像が出来上がってしまうわけですよね。しかもそれがまあ、もう何の違和感もないみたいな。当然ながらカメラマンもいないので著作権もフリーみたいな。まあ、肖像権は当然あるとは思うんですけども、例えばじゃあ僕自身の写真を使って、それが例えばね、アメリカのグランドキャニオンでみたいな話になってくるともうほとんど著作権フリーみたいなもんじゃない？で、そういったことが当たり前のようにできてくる。もうもはや現実とこう実物のその境目みたいなのは本当になくなってきたなぁなんていうふうにちょっと印象としてあったので、ご紹介をしてみました。まあ、今後ですね、あんまり IT 詳しくないっていう方でもですね、このミッドジャーニーとか、チャット GPT とかっていう言葉っていうのは、まあ名前っていうのはね、ちょいちょいおそらく聞こえてくるはずと思います。もういい加減こう、なんだろうな、知らないじゃ済まされない。なぜならば、こう、それが当たり前のように、こう、例えば犯罪とかにもおそらく使われ出すと思うんですよね、こういうのって。技術の発展っていうのは、得てして、一番進みやすいのはですね、アダルトとギャンブルなんですよね。で、メタバース系とかっていうのが僕流行らない流行らないってずっと言ってるんですけども、メタバース系は、僕は流行らないと思ってるんです。で、その理由っていうのは、やっぱり、あっちは、今のところギャンブルとかアダルトがダメなんですよね。もともとメタバースに近いものっていうのは2000年ちょっと過ぎぐらいにあって、セカンドライフっていうのがあったんですよ。で、その中ではギャンブルもできてたし、その中で使える硬貨、通貨をね、実際のアメリカの US ドルに、両替ができたりだとかってしていて、お金の流通、ギャンブル、そしてアダルトが全部 OK だったと。で、一時はその公共の、機関みたいなのもどんどん進出したりとかしていたんだけども、アメリカの方で、ネットカジノがダメになって、かつアダルトがその中でダメになったっていうのがあって、結果的に、セカンドライフは衰退してしまった。実はまだあるんだけどね。あるんだけど、衰退をしてしまった。思ったよりも流行らなかったっていうのがあって、そういった流れもあるんですけど、今のメタバースって実はその制限を食らったままで言ってるので、どんだけ言ってもなんか知る人ぞ知るというか、ちょっと新しいものがかじってみるレベルの話であって、せいぜい例えば、フォートナイトみたいな、それを使ったゲームとかの域を超えれないっていう、っていう話になってしまってるんですね。ではなくてメタバース系は、まあ、本当に仮想現実みたいな仮想世界みたいなのを作りたいんだったらそっち方面も、ある程度許可していかなきゃいけないし、もっと言えば、例えば、そうですね、渋谷区役所とかね、豊島区役所みたいな、役所系、が中でメタバースのこう全23、東京だったら23区全部の受付ができますよみたいな公共機関みたいなものができてこないとやっぱり進んでいかない。 ので、なかなかやっぱり進みは遅いだろうなとは正直思ってはいますっていうところですね。うん、まあちょっと話ずれちゃいましたが、そんな中でこの AI とかっていうのはその有無を言わさず、まあ道具なので、メタバースっていうのは場所であって、こういったAI 系のそのイラスト AI であったり対話型 AI っていうのは道具なので、道具に関してはやっぱり使う側の問題なので、かなり広がり方としては早いんですよね。でそう考えた時に、まあ、今後今年来年いっぱいぐらいまでね、本当にシンギュラリティを突破したっていうのをひしひしと感じるようなサービスっていうのがおそらくどんどん出てくるんではないかなと思っているので、皆さんもちょっと注目しながら、ニュースとかを見てもらえたらいいかななんていうふうには思っています。はい、今日のところはここまでです。